恵み深い私たち一人一人の天の父なる神様、素敵な秋のひとときを感謝します。爽やかな日曜日の朝、心を静めてあなたの御前に集い、賛美を捧げ、祈りを捧げ、捧げ物を捧げし、そして聖書のお言葉を受け取ろうとしています。ここに集われたすべての方々と、インターネットを通して同時に礼拝している兄弟姉妹に、神様が一人一人に触れてくださって、私が一緒だから何も恐れるなと、そして事実素晴らしい仕切り直しの新しい一週間となりますようにお願いします。白内障の手術を受けられた姉妹方、入院中の兄弟、また退院された方々、お一人一人に、ご家族に、あなたの力づけと助けが豊かにありますように。これから聖書の言葉を開きますので、よくわかるように助けてください。このお祈りをイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。皆さん、今日はガリラヤから世界へという、以前もこのタイトルで話したことあるんですが、私が40数年前に牧師になってこの教会に来た時に、まあ、いろんな教会を見て、なかなか日本の教会厳しいな現実はと思ったんですね。で、夢も希望もないということがあるだろうかって。で、まあ、聖書を見ると、まあ、結構むちゃくちゃになった教会もあるんです。コリントという、まあ、ギリシャのエーゲ海に面した、まあ、場所は綺麗だったんですが、教会の中はみんな強くて、ほうで喧嘩ばっかりしてるような、いや、こういうふうになるのはちょっとなって、そこで発見したのが、今日開くアンテオケって以前訳されたアンティオキアという、まあ、これはですね、現在のトルコ、まあ、正木先生たち皆さんの何人か行かれましたが、まあ、横長の国なんです。大体1600キロぐらいあって、北から南は600キロぐらいなんですが、その一番端っこ、東側の端っこにある町なんです。今もあるんです。で、そこにあった教会が本当に素晴らしいって、今日開く使徒の働きっていうのはお医者さんが書いたので、歴史家でもあったので、あったかいんです、ものの見方が。まあ、何にしても冷たく評価したり、あったかく評価したり、で、子どもの行く末もその家庭も教会でも全然違うと思うんですが、でお医者さんなので興味関心は人にあったんです。まあ、建築家ならアンティオキの洞窟教会はすごいなって言ったかもしれませんが、そうじゃなかったんです。ここを見るとですね、いやー、これ地方の教会もなかなか希望可能性があるんじゃないかな、アンティオキアの教会みたいになりたいと思って、でこのトルコの一番東の端っこにあって、シリアっていう国のちょっと北の方にあるんですけど、まあ、もう少し行くとセルキアって港があって、私も昔行ったんですが、そこからキプロス島っていうところに宣教師を最初に派遣するように後々なるんですけれども、まあ、この教会のようになるなら世界宣教をした地域の教会だったから、まあ、爪の赤でも煎じたいな、どうせやるなら。それから40数年経ちましたが、それで当時、まあ、40年ぐらい前に40数年前にガリラヤから世界へ、これが福島第一教会の夢だってで掲げたんです。記念誌まで発行したんです。ところが今から14、15年前、大震災でガリラヤから世界も何もかもあったもんじゃない。もう教会は閉鎖、これからどうなるかもわからないと。しかし神様って不思議ですね。むくむくと復活の主ですから、 もうガリラヤから世界どころじゃなくて教会が明日あるかもどうかもわからないと思ったのに、やっぱりガリラヤから世界だったんです。皆さん、今年か来年、この教会歴史80周年で今一生懸命吉野先生が記念誌を作ってくれているんですが、タイトルどうしようってこの間話して、まあ80周年記念、荒野に道を作った神様っていうのもいいけど、まあ落ち着くところとどのつまり、やっぱりガリラヤから世界へって、40周年記念誌もガリラヤから世界へで、教会めちゃくちゃになったから、あの教会に未来がないとかってタイトルするかなと思ったら、やっぱり微動だにしてない、ガリラヤから世界へだっていうタイトルに決めたんですね。じゃあ今日のアウトラインを出していただくとですね、まあアンティオキアの教会、お医者さんのルカが温かい眼差しで見つめたところ、三つの素晴らしい点、可能性があったんだから、あるなあうちにもって、一回潰れた教会にあるって、豊かな人材、まあ 14、5 年前30人ぐらいで戻ってきたはずですが、まあ今いろんな人が加わってくださって豊かだなって思うんですね。人は宝です。人は神様の作品です。天使とは言いません。癖もあります。長所も短所もあります。だけど人材は宝なんです。私たちは神様の形なんです。良き行いをするように十字架で許していただいて用いられるんです。二つ目は、だけど能力が優先じゃないから、会社じゃないんだし、会社とか営業マンなら、私タラントありますって、あの人より優れてますって、こういう結果出しましたって、まあ、ギスギスするんですが、そういうとこじゃないんですね。一致なんです。まあ、何の一致って、仲良しグループの一致、趣味の会の一致、そういうんじゃないんです。信仰による一致なんです。ここに接続される時のパワー、半端じゃないですよ。もう一人一人の能力の足し算じゃないんです。いや、神様が教会の主だな。いや、一人一人は手足かもしれないけど、神様を愛するかもしれないけど、神様が働いている、神様がコーディネートしている、神様が自在に形作っている。私たちは呆気に取られてそれを見てるんじゃないって。だから過去と未来って最後に書いたんですね。今いる私たちの頑張りでもないんです。皆さん、過去の歴史って、まあ、私先日九州に行って世界遺産、まあ、2度目なんですが見てきたんですが、歴史の力って、歴史って宝ですね。400年経ってもキリシタンが山ほどいた九州の選ばれしあの聖地って自分たちは思っているようですが、いや本当だと思いました。半端じゃないです。で、この教会80年の歴史は、これはね、つながっているんですよ。過去が私たちの背中を押してるんです。どんなに私たちがもうやめようって言っても、もうダメだって言っても、そういう世界じゃないです。過去の祈りを積んだあの人、この人、兄弟姉妹の霊的な遺産が私たちの背中を押すんです。で、過去の人があんなに信仰に燃えて、ある人は武骨で、ある人は強烈で、ある人は下田姉妹のように穏やかにいろんな人を誘ってくる。まあその人たちが捧げた祈りだけじゃなくて、捧げに捧げて次々街道を作ったでしょ、土地を得たでしょ、献金もしたんです、まあ、全部ダメになったかに見えましたが、どっこいそうじゃなかった。その遺産が用いられて、私たちはこちらであちらこちら土地を得、半端でない献金をしてくださった天にいる方もおられます。で、最終的に建物は大体万端不思議に揃ったけど、人に投資するべきじゃないかって神様が、それで吉戸先生が来られ、先日の総会では川上先生も、これ誰の想定にもないんです、こういうのは。だけど過去の遺産が私たちの背中を押し、明らかに支えているんです。で、それが未来へと向かわせるという点で、いやー、アンティオキアの教会と、まあ比べるべくもないっていう人もいるかもしれませんが、ちょっと比べてもいいじゃないかな。これは素晴らしい宝物 可能性です。じゃあまず第一番の、どれほど豊かな人々がいる教会でしたかって、お医者さんのルカは一節、今日の箇所の一節を、カタカナの名前、ちょっと舌を噛みそうですが、気をつけながらご一緒に読みましょう。はい。さて、アンティオキアには、バルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、クレネ人ルキオ、養子キャロネの父兄弟マナエン、サウロなどの預言者や教師がいた。まあ、建築家なら、私もアンティオキアに30年ぐらい前行った時に、多分この洞窟でやってたと思われるって、本当かそうか知りませんが案内されましたが、私そういうこと書かなかったんです。建築家ならこの建物に興味あるでしょうが、どういう人がいるのって、お医者さんなら。ぬくもりのある命の人に関心があるんですから、アンティオキアの町には教会があって、そこの教会どんなだったって、バルナバだったって言うんです。皆さん、あまりに有名だから何の解説、意図的に書かなかったと私思いますよ。まあ、この人多重。一人一人いろんな賜物ある。一人一つじゃないんです、皆さん。まずこの人の出身地はキプロス島って、まあ、アンティオキアから地中海に面した港まで私も行きましたが、そこのずっと海のあっちの方向だって聞きましたが、キプロス島見えません。しかしこの人は島民だったんです。松島の島の出身の人、ここにいるかどうかわかりませんが、島国出身の人で、でこの教会世界伝道旅行はまずキプロス島に行くんです。海を渡って用いられたんです。幼馴染もいて、島の人の感覚は以心伝心だし、まあパウロはなかなかその感覚分かんなかったと思いますよ。しかしこの人はですね、レビ人だったんです。レビ人って旧約聖書に十二部族ってあって、やがて土地を所有しないで神様に仕えた部族人なんですね、人たち。アロンの子孫で、まあ、アロンっていう祭司。だから、神様に一生お仕えする。アロンの直系じゃないレビ人たちは、まあ、新約聖書では神殿に仕え。古くは、まあ、移動式のテント作り、天幕礼拝堂と言いましたが、それに仕え、旧約聖書に精通した。まあ、だから聖書のプロですね、この人。この知識、これから世界各地のユダヤ人に伝道するときに、この豊富な知識はもう誰にも負けないですよ。賜物です。だけど、この人の一番有名なのはそれじゃないんです。ね、資格とか、どこの出身、出自とかじゃなくて、それは性格なんです。皆さん、私賜物なくてっていう人いますか？じゃあ私聞きます。あなた性格はどういう性格？それがね、牧師先生困ったことに私性格もないんですって。そういう人はいないんですよ、ね。子供がちょっと騒いでも気にならない性格も賜物ですよ。子供大嫌いな人はあんまり子供の奉仕は合わないと思います。お年寄りに寄り添って長い話10回聞いても全然ストレスにならない人もいるんですよ。これはすごい賜物ですよ。で、このバルナバっていう人は慰めの子供と呼ばれていた。人に寄り添うんです。ほっとするんです。能力あらたかだけど近寄るとよらば切るみたいなね、ちょっと能力高いけど近寄るのは怖いなっていう人もいるかもしれないなら、その真逆です。例えばパウロ先生は竹を割ったような人なので、マルコの福音書を書いたヨハネと言われてた彼を切り捨てた時があったんですが、性格が違う。バルナバさんはバルナバとパウロとタモトを分かち、マルコと一緒に抱えながら伝道旅行を行って、見事にマルコは立ち直った。そしてマルコの福音書を書いたんですよね。その背後に黒子にバルナバの性格があったんです。もともとパウロがクリスチャンになって、かつて迫害者だったから教会は受け入れなかったんです、長い間。そんなこと言ってる場合じゃないって彼を表舞台に引き出したのもバルナバでした。だ、性格ですよ。まあちょっと長くなりましたが、次はニゲルというあだ名で呼ばれていたこの教会のあだ名のシメオンさん。だからバルナバ書かないのにわざわざ書いたのは、これ意味があるんですよ。だからラテン語のニグロと似てるから、多分肌の色から なんて日本語で訳すか分かりませんが、少し日焼けしてる人みたいな意味だったか言われてたか。だから多くの人はアフリカから来てたんじゃないかって。たまものですね、国籍も。だってキリスト教はヨーロッパで広がったという人もいますが、いいえ、南に下ってアフリカですごいことになったんですよ。この人は用いられたかもしれないんです。さらにクレネ人ルキオ、この人不明です。だけどルカはわざわざクレネ人と書いてあるから、よく考えるとね、この使徒の働きってお医者さんのルカはもう一冊書いてるんです。福音書、ルカの福音書だから連作なんです。前編後編なんです。イエス・キリストがクリスマス誕生して十字架復活昇天で終わりじゃない。その後迫害越えて教会ができて、安定期教会がヨーロッパまで伝道して、最後はこうなったって二部作ですから。そうするとね、ルカの福音書読み込んでる人、クレネ人って言ったら、あの連想クイズって言ったら、あ、クレネ人シモン、ね、クレネ人シモンはイエス様が十字架につく時にバタッと倒れたので、鞭打たれていたから、お前代わりに背負えって、なんで私がって、背負ったのがクレネ人だった。名前違うでしょって可能性あるんです。だってシモンというキリストの弟子は後であなたを岩と呼ぶって、ペテロって名前変えられてるんです。クリスチャンになって名前変わった人いっぱい出てくるんですよ。さっきのヨハネもマルコとね。だからもしかしたらイエス様の十字架を担うような特殊な世界で一人だけの十字架の重みを体感した人だったとしたら、過去の経験は宝だなって。後でクリスチャンになって、皆さん、私この辺で十字架を背負ってすっごい重かった、イエス様の十字架の一歩一歩は私たちの代わりにどれほど重い一歩一歩でしょうか、なんて証し説教したらすごい迫力だったと思いますよ。最後の前に領主ヘロデの父兄弟マナエン、これはね、当時の王様といっても、イエス様の時代ヘロデ大王って言いましたけど、その何人かの息子のうちの一人だから領主って、北のガリラ地方あたりの領主で、同じ乳母のお乳を飲んだというよりも宮殿の中で、庶民は入れないです、もうね、国を牛耳る人と一緒に育った人が教会にいたとか、うちの教会は裁判官の人は多分いないと思いますが、ノーベル賞を取った人はいないと思いますが、この教会にはそういう立場地位の人がいたので、やがて世界のトップにいる人に伝道できるとしたら、会えるとしたらこの人かなって。で最後はサウロと呼ばれていて、後にパウロになったから、あんまり有名だから説明していないんですが、もうクリスチャンが大嫌いな人だった。そしてこの人は律法学者って聖書によく出てくる学者だった。学者といっても日本と違って将来は国会議員、そして裁判官、二つの権力をほぼ手中にしている超エリートだった。ガマリアル先生の派閥って普通なれなかったんです。だけど突然クリスチャンになった。なので彼以上のユダヤ人はいないです、世界中どこに行っても。そしてキリスト教大嫌いから信仰を持ったっていうね、激変した人、3日間で。だからキリスト教の木の字も知らない人にも心つかめるんですよ。まあいわばそういう人たちがごった返す教会になっていて、すごいなーって。皆さん、教会はキリストの体です。もちろん組織もプログラムも建物も大事ですが、最後は人材です。神の形です。私たちは神様の宝物です。じゃあこの教会はって、いや私はちょっと寄ってんが、こんなに賜物豊かな人がこの教会にいるとは。もちろん石井先生はプロですからさすがですが、今はご夫妻の展示です、私も感動しましたが、まあ、それ以外でも皆さん方のいろんな展示が、なんという人材賜物豊かかなって。先週は新聞社がちょっと取材に来たとかっても聞きましたけれども、 だけどそういうことを言わなくても、展覧会じゃなくてもですよ、私たちは30人でここに来て、教会堂なくやっとこさってアパート建てて、そして突貫工事でこの建物ができた時、まあ、30人でしたから、かつていた豊富な人材はやっぱり半減3分の1になってたです、どう見ても。だから生け花のかつてなんか勉強してやってる人もいたけど、今はどうかなって、生け花なくてもいいかなと思ったですよ私は。創学者も前は何人かいたかもしれませんが、今後どうなるかなって、バンドはなくなったかなって、食事作る人も今はどうかなってところがね、一つ一つ揃っていったんですよ。これゼロベースになると、何がないカニがないっていう発想じゃなくて、あ、これ人材与えられた、あ、これも人材揃った、あれも神様は人を起こしてくださったって、全部神様の心温まる人は賜物です。この教会の最大の財産は、この教会の宝は皆さんです、人材です。じゃあこの人材は能力あらたかで多いほどいいかっていうと、聖書はそういう力主義ではないので、そうじゃなくて調和一致ですよと。まあ後で開きますが、塩が塩気をなくしたらもう意味がないって、互いに和合して暮らすんだって弟子たちに、っていうのは弟子たちは絶えず喧嘩してたから、俺が一番だって、誰が一番偉いかって、もともと地でいけばそういう人だったので、絶対ご破産になっちゃうんです。だから和合して暮らしなさい、今の聖書は平和に暮らしなさいですけど、私はですね、じゃあ2節をご一緒に読みましょうか。どういう教会だったか。コリント教会なら、私はパウロ先生派閥だな、私はアポロ先生派閥だなって、あんまり喜べないこと書いてあるんですが、この教会はそういうのないんですね。宣教師としてあなた方の中のこの人とあの人を神様選んだから、厳かにぬかずいて祈って捧げて送り出しなさいって言ったら反対とかね、私はそんな考え持ってないとかね、なんだかギスギス人間臭い空気がないんです。そうじゃなくて祈りと断食と礼拝の教会です。このハーモニー、この調和、これが財産です。じゃあご一緒に2節読みましょうか、はい、彼らが主を礼拝し、聖霊がさ私のためにバルナバとサウロを性別して、私が召した働きにつかせなさいと言われた。じゃあどうしたか3節読みましょう、はい、そこで彼らは断食して祈り、2人の上に手を置いてから送り出した。何の一つの揉め事もないんです。まあコリント教会ならず他の多くの教会は揉め事だらけというかね、だからアドバイスにいっぱい手紙が書かれたんですが、アンテオ家はね、スーッと調和、これ仲良しグループで性格似ていたから、みんな親戚だったからとかじゃないんですね。クリスチャンと呼ばれたのはこの教会の初めなんです。みんなキリストキリストキリストキリスト大事、キリスト救い主、イエス様感謝しますって歌ったりお祈りしたりしてるから、キリストキリストでつながって、地位の高い人もそうじゃない人も、若い人も男性も女性も子供もいるけど、キリストキリストでつながってるから、キリスト者だって呼ばれるようになって、私たちも今その末裔として、あなたキリスト信じてるからクリスチャンね、キリスト者ねって言われるようになったんですが、信仰による一致だったんですね。じゃあ引用箇所の10、福音書でイエス様、マルコの福音書でお弟子さんたちにこう命じたんですね。自分を主張して俺の方が上だって、それやめなさいって、謙虚になって相手を尊敬して、そして平和に暮らすのだ、これが塩味で何よりの証になるんですよ。簡単そうで難しいんです。じゃあご一緒に読みましょう、はい、塩は良いものです、しかし塩に塩気がなくなったら、あなた方は何によってそれに味をつけるでしょうか。あなた方は自分自身のうちに塩気を保ち、互いに平和に過ごしなさい。 まあ、以前の訳では一番最後の一行を互いに和合して暮らせよというふうに訳したんですが、まあ、同じですけど、まあ、とにかくお互いに譲り合って平和に暮らすもんだって、それがなくなったら普通の人だって、それは立派かもしれないけど塩が抜けてるって、見た目塩があるけどって。皆さん、私先日九州に行きましてですね、まあその教会2度目なんですけど、110年も歴史があって、熊本、まあ、熊本地震も大変だったなと思って見てきたんですけれども、その後ちょっと足を伸ばしまして、まあ、キリシタンの世界遺産になっているところ、まあ、そこも私2回目なんですが、天草というところに行ったんですね。ちょっと余談になりますが、この教会にの、まあ、昼間姉妹、名前出したってすいませんね、昔から素敵な名前だなって、南の海の子供って、いやご両親素晴らしい名前つけたなって、行けば本当に松島のようなんですね。美しい海があって、南の海の、いやここでお生まれになったかなと思ってそこに行ったんですが、そこはですね、まあ、2番目か3番目日本にキリストが伝来された、彼らは聖地と思っているんじゃないでしょうか。まあ、有名なのは1549年でしたか、フランシスコ・ザビエルが鹿児島から上陸してキリストを伝えましたが、まあ、彼だけじゃないんです。その数年後にアルメイダという宣教師は、まあ、熊本長崎あたりから上陸してですね、爆発的にクリスチャンが広がってですね、そしてだけど私がそう感動したのは、もう今400年ぐらい経って、今隠れキリシタンとかそういう人はかなり少ないとは思いますよ、400年も経ったから。それでもですね、現地で聞いた話は、当時、まあ、今の金額に換算すると、あの人はキリスト教だって迫害の考察って建てられた、高いところに掲示されたから高い札って書いて考察、キリシタンは日本でダメだっていうね、キリシタン近況の考察を建てられたわけなんですけども、その時ですね、あの家はあの人はキリシタンだよって、踏み絵を踏んだかもしれないけど実はこうやって祈ってるとかって言うと、今の金額で換算すると1000万円、高いと3000万円もらえたんですって。まあひどいなっていうか、ずるいなっていうか、お金に目がくらんで根こそぎキリスト教徒を撲滅しようとしたのかなと思ったけど、驚くことに誰も告発しなかったってね。ということは、キリシタンも地元の人とみんな和合して仲良く敬愛される営みをしていた、何か特殊な宗教団体で、ああいう人たちいない方がいいなと思われてたんじゃなくて、大事な人だよって。理由わかりますよ。当時400年前、幕府は、まあ、貧しい人に教育を今みたいに施したわけじゃないんです。また、食べるのも大変だったんです。医療も一部の人しか受けられなかった。しかし、アルメイダという宣教師はキリスト教の宣教師でしたが、医者でした。だから、治療も行ったですよ。医療も施したんですよ。子供にも女性にも。だけじゃなく、コレジオっていうですね、これ進学校ともう一つ違って、高等教育の学校を作ったですよ。なんか当時教育なんか受けられない人が、そこに行って、もちろんキリスト教のイロハも勉強しました。それだけじゃないんです。天文学とか、語学とか、世界についてとか、豊かな教育を施したですよ。だから、地域の中ですっごい、根を張って仲良く慕われて、お金が入っても密告する人が天草ではいなかったって、400年昔の話ですが、なんか心温まる話だなって。まあ翻って、この教会先日臨時総会で私も一番前に座っていましたが、いやこれは神様の台本だなと思いながら一番下で見ていたんですね。いや今教会は震災から14年が過ぎて、12年ぐらい前ですか、この教会にここにできて、まあ当時は30人ぐらいで、ずっとこのままでも感謝しようねって、ゼロになったんじゃなく、 残りがじゃないけど30名の教会だって全然悪くないんだからと思いましたが、まあ、しかし今当時副牧師先生しておられた正志先生が主任になられて、ほうで吉人先生が震災きっかけにサラリーマン辞めて進学校行ってこの教会で若い人を隣で副牧師として支えてくださって、今度は川上先生も来年から20代で赴任してきて、そしてじゃあシニアの人とかどうするのって、あ、そういえば昔若かった私とか伝道師がそういう人とか土地の管理とか昔のこととかやりながら、これはいや5人でこの教会いやなんてありがたいかな、さらに若い宣教師がフィリピン、ドイツ、アメリカから3人もおられてですね、しかもモニカ先生は年に2回帰って2ヶ月だからすごく人の心に残るような良い働きをしてくださって、ちょっと待ってって、こんなに国籍違ってこんなに年齢違って若い人もそれから最近来た人もいて、かえってぐちゃぐちゃになって大変にならないって、ここが肝心要です。家でも何でもそうでしょうが、地域でもそうでしょうが、仲良くやることです。当たり前のことですが、お互いにみんな違ってみんないいんですね。誰も誰かになろうとしなくていいんです。誰も誰かの真似をしなくていいし、誰も誰かになる必要がないし、なれないんですね。ユニークなんです。大量生産じゃなくて神様の創造、神様の作品ですから。だからルカがユニークだな、この教会の人材逸材、未来何か起こりそう、神様が働いてマグマが溜まってやがて爆発しそうな、まあ、実際世界宣教をそのうちの2人を派遣するようになるわけですが、だからお互いにリスペクトする、敬意を払う、そしてお互いに謙虚になるというね。ただしこれは信仰による一致ですから、まあ、気の合う人とか目的が一つだからしょうがないから一致するとかじゃなくて、信仰による一致です。祈りと礼拝と断食の教会で反対、そんな計画反対とか、彼らを派遣することそのものに私は忸怩たる思いがあるとか、私の方が能力上だとかないんです。そういうのは信仰による一致だから。皆さん、私たちは信仰による共同体であるんですね。モニカ先生が帰国されてもう1ヶ月ぐらい前か忘れましたが、セミナーをしてくださった。水曜日だから出れない人もいたでしょうが、 YouTube で見れると思います。モニカ先生が一回屈伸運動みたいなさったんですね。ああ、それだったかなと思ったんです。ドイツで急に体調がよく悪くなったらしくて、私たちは生身の体から急に足が痛いとかいろいろあると思います。そして正先生の方にかこの教会に祈りの要請をドイツからされて、まあ、ドイツまで行くことはできませんが祈ったんですね。そしたらモニカ先生が不思議なことに嘘のようにその病か痛みが、で嘘のようにどのようですかって一回しゃがんでですね、セミナーでスッと起き上がって、こんなことできなかったと。しかし今は難なくしゃがんでこのように起き上がることができると。皆さん、やっぱり信仰ですよ。やっぱりお祈りですよ。いやー、主は素晴らしい。こんなに離れていてもアジアの日本とヨーロッパのドイツと、いやー、祈りってつながってるんだな、主は素晴らしい。さらに私たちは主を愛する群れになりましょうよって、自分が自分はではなくて。じゃあ私の一番最近の話をしましょうか。私はですね、熊本行くとき8時28分か9分の特急でこの泉駅から品川っていうところに行って、そこで私鉄に乗り換えて羽田空港に向かったんです。まあいつもそうなんですな。それで吉野先生に送ってもらって駅までですね。で実は私は熊本、家内は年老いた母のお見舞いに宮崎に行ったんです。飛行機は違いますけど。ほんでいつものようにですね、私がポケット、ミニポケットに入れているスイカカードって、まあ、電車に乗るときに現金じゃなくてそこに現金を入れて乗るように私はしてるんですが、でそのミニポケットにいつも入れてですね、まあ、電車混んでたんですけど、降りて まあ家内はスッと出してスイカカードで出ようとして、私があのポケットをまさぐったけどないんですよそこに。そこになくて、あ、じゃあもしかして胸ポケットかな、あの財布の中かな、あちらこちら探してないんですよ。ちょっと血の気が引いて、あれ誰かにすられたろうかって。そうして急いで、ちょっと足も調子良くなかったんだけど、あの小走りして戻ってですね、あの犬が食べ物ないか探すようにプラットフォームの下見ながら押してないか押してないかって、確かこの辺に座ったなって飛び乗ったけど、多分もう違う列車になっていたと思います。で晩酌尽きて家内の方が飛行機の時間が早いので、探してる場合じゃないって現金払ってカードがないからなくしましたのでって、悔しかったけど出てきて、まあその後もう言うこともないんですが、家内はうどんを食べて私はカツ丼を食べて、すぐ家内は宮崎行きに乗ったんです。 ところが私の飛行機はですね、間3時間ぐらいあったんです。でそこでですね祈ったんです。私、まあ家内も時間もったいないから諦めたらいいって、まあ1万残り3000円近く残ってたんですけどね。しかし私名前が違うんですよ。アキラだから、諦めないでですね祈ったんです。そこで神様、スイカカード、まあ、たかだか1万2、3000円で、まあしょうがない、私の不注意とも言えるけど、やっぱり悔しいかな、なんとかスイカカード、旅の始まりにね幸先悪いと、気持ちも暗いと、ガクッとしたと、なんとか見つかるようにしてくださいって祈って、実はその祈った時ですね、絶対出てくるというね、何の根拠もなく確信があったんですね。じゃあそれから私がもう一回改札に行ってですね、実はカクカクシカジカ出て、いや見つからないなスイカカードはって、だいたい番号控えてますかって調べたけど控えてなかったんですね。じゃあ無駄骨かもしれないけど紙あげるから連絡先いっぱい書いてあるから、京急電鉄と京成電鉄に乗り込んでるから2つの落とし物探し場所と、などなど一個一個電話したんです。まあ1枚出てきたけどあなたのじゃないですねって言われたり、無理ですよ出てこないですよって言われたり、しかし私名前が諦めないだから、ほんで最後にネットがあったんですよ。忘れ物をそこにアップするネットが、ところがですね、スイカカードの写真載せないといけないみたいで、ないんですスイカカード。改札で、すいませんがスイカカード貸してもらえますかって、それはできない相談ですって言われた。いやーちょっとなんか不親切だなと思って右を見たらチラシが貼ってあったんです。あなたもスイカカード使いませんかって、スイカカードの写真が載ってた誰かの、それを上手に私撮ってですね載せたんですそこに。そしてなかなかあのなくてですね、列車の番号まで調べて載せたんですけど、ところがですね、ダメ元ではもう2時間半近く経つから、最後にあのダメ元でもう一回電話しようって、1つ電話し2つ電話しと、2つ目の最後の電話で、え、もしかしてお宅インターネットにスイカカードあげましたかって、あげましたよって、いやそれが品川で誰かが拾って、そして羽田空港に今そろそろ届こうと思いますよって、で私あのスイカカードのそこの近くであの1万円入れた時のレシートがたまたまいつも捨てるのに残ってて、下4桁の番号があったんです。合ってますあなたのですってね、まあ、たかがスイカカード、されどスイカカード、私はがっかりしたところから飛び上がるような、もう立ちどころに家族親族孫まで11人に LINE で送って、奇跡のスイカカード祈りは聞かれるって書いたんですよ皆さん。まあ些細なことですが、幼子のように祈ることです。で改めて自分で頑張るんじゃなく、自分の能力だとか言わず、ね、神様に頼ることです。神様がやおら立ち上がりますよ。そしてその都度私があなたと一緒に旅をすると、皆さん私たちは信仰の集まりなんです。信仰を使いましょう。お祈りしましょう。そしてへり下って一致してハーモニーを奏でるんです。そうするとどうなるか、過去と未来が財産なんですね。じゃあ2丸を出していただくと、アンテオキアの教会の過去は、じゃあもともとはですね、前話しましたが世界で最初の殉教者から出発したんです。まあ、この教会もホルチェク先生が船に揺られてきて苦労して、柿崎先生も忍耐しながら伝道してくださって、そういう過去があるんです。 アンティオキアの教会はステパノがね、石打ちの刑で冒涜だとか言われてね、わけのわからないことで命を落としたんです。それでエルサレムでも伝道ができなくなって、散らされて北へ北へって、まあ現在のシリア、ダマスコからさらに北上して現在のトルコのアンタキアで爆発的にステパノの殉教師に免じてというかね、すごいことが起こった。これが過去。うちの教会も昔の今記念室で写真見ると、これリバイバルじゃないかな。昔あの田舎の出稼ぎの村、戦後荒廃した駅前に何十人も集まって、何十人も海か川で洗礼受けてる写真とかね、いやーこれすごいこと起こったなって思ったんですが、ステパナの殉教師の後、みるみる北の方に福音が広がっていった。じゃあ一気に7章59から章をまたいで8章2までご一緒に当時を思い連想しながら、風景連想しながら読みましょう、はい、こうして彼らがステパノに、ステパノは主を呼んでいった。主イエスよ、私の霊をお受けください。そしてひざまずいて大声で叫んだ。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。こう言って彼は眠りについた。サウロはステパノを殺すことに賛成していた。その日エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、人たち以外は皆ユダヤとサマリアの諸地方に散らされた。敬虔な人たちはステパノを葬り、彼のために大変悲しんだ。何でも一度ぺしゃんこになってから神様の物語が始まるんです、まあ、自分に余力があるときは自分の力だなんて思い込む私たちですから、当時ステパノが事実殺されてしまってですよ、そして勢いのあったエルサレムの教会もダメになってですよ、まあ、普通なら一巻の終わり でお葬式はとっても悲しかったって、こんな悲しいことあるかって、まあ私たちちょっと違うけど、震災で新街道を作ったら2年でダメになって、教会員も北から南にバラバラ散らされて、教会堂も使えなくなって、亡くなった人もいて、あっちこっち流浪してヘトヘトになって、夢も希望も余力も力もあるもんかって思ったところから、第2幕、神様の第3幕が今幕開けようとしているんじゃないかなって。というのはこれはまだ7章8章のアンティオケ教会の起源ですよ。全然知らないステパノが死んだことによって福音の種が飛んできて、ここに教会ができた。私たちの教会もホレチェックという先生がアジア宣教の、ね、願いを持って、本当は中国に行きたかったようだけど行けないようになって、そしてぐにゃーっと曲がってブーメランみたいに日本に上陸して、今なら都会都会、昔は田舎田舎の時代でしたから、だから日の目を見た私たちの地域は、いまだ教会がないところはどこだ、開墾開拓すべきところはどこだって、で後に原発ができた大野村界隈に教会が立ち、宣教が広まっていった。でアンティオケ教会はどうなったかというと、今度今日読んだのは13章ですが、その前の11章でいやすごいことが起こったんですよ。ここでクリスチャンという言葉が生まれたんですから、いや最後の30、引用箇所の30を見るとですね、ステパノ殉教師の悲しみと痛みの絶望の結果どうなったかって、神様がやおら立ち上がってですね、ヘブライストというんです。当時ヘブル語しか使わなくて、そういう聖書に厳格な人たちにヘブライストに伝道する流れだったんですけど、ここに来たら枠組みが取っ払われて、どこの国の人でも、ヘレニストというんですが、当時世界共通語のコイネーと言われたギリシャ語を使って、どこの国の人でもどんどんどんどん欠けなく伝道するようになって、飛ぶ鳥を落とす勢いになって、迫害が起こる前のエルサレムと比べてもうあれ以上だって、本当なのって、ステパノの殉教師で潰れてからそんなことあるのって、派遣されたのがバルナバで、来てみたら聞く異常のことだった。 こんなことになってる、今こそサウロの出番だって。人口50万人ぐらいいた当時の学問の町タルソで学者だった埋もれていたサウロを引っ張ってきてパウロになって、表舞台に躍り出て彼の活躍する場所がアンティオキアに作られたリバイバルの教会だったんですね。あんまり勢いがすごいので彼らはクリスチャン、キリスト者と呼ばれるようになったなどなど。じゃあここちょっと長いんですが、まあ当時そうだったのかってそれぞれ想像を思い浮かべながら、19から使徒の働き11章19から26までご一緒に読みましょう。はい、さてステパノのことから起こった迫害により散らされた人々はフェニキア、キプロス、アンティオキアまで進んでいったが、ユダヤ人以外の人には誰にも御言葉を語らなかった。ところが彼らの中にキプロス人とクレネ人が何人かいて、アンティオキアに来るとギリシャ語を話す人たちにも語りかけ、主イエスの福音を述べ伝えた。そして主の御手が彼らと共にあったので、大勢の人が信じて主に立ち返った。この知らせがエルサレムにある教会の耳に入ったので、彼らはバルナバをアンティオキアに使わした。バルナバはそこに到着し、神の恵みを見て喜んだ。そして心を固く保って、いつも主にとどまっているようにと皆を励ました。彼は立派な人物で聖霊と信仰に満ちている人であった。こうして大勢の人たちが主に導かれた。それからバルナバはタルソに行き、彼を見つけてアンティオキアに連れてきた。彼らは丸一年の間教会に集い、大勢の人たちを教えた。弟子たちはアンティオキアで初めてキリスト者と呼ばれるようになった。私たちこの教会の源の源のもっと掘ってもっと掘ってったらここに行くんですよ。クリスチャンって自分が呼ばれているのはこっからだったのって。皆さん、これは11章です。もう11章の神様の勢いはこれ誰の計画でもない、ステパノが死んで神様が黙っていないという証のように、もう大車輪ですよ。この双璧のような贅沢な教会ですね。バルナバとそれからパウロを両輪のように抱えて、爆発的に教会は祝福されていった。これ11章です。でその後どうなったかを今日読んだんですね。13章、豊かな人材が、豊富な人材が、ルカが医者の目で観察すると、この教会未来があるなって、この教会だな、世界中に羽を広げていく教会はって匂わせるような書き方です。なので最後の私たちの財産は、一つは過去、一つは未来なんです。皆さん今回九州に行ってですね、このアルメイダ神父が鹿児島に着いて、今度ザビエルの後に熊本、長崎あたりで、だからそこは世界遺産になって五島列島とかですね、本当に素晴らしいとこですが、今は世界遺産になってですね、この町400年以上経つのに、かつてのゲリシタンが残した世界遺産で成り立っているような、なんか町だなと思って帰ってきたんですね。皆さん、歴史は侮れないですよ。歴史の力ってありますよ。歴史こそ宝ですね。この教会、うちの教会はその400年もないけど、たかが80年、されど80年ですよ。さっきお話しした宣教師や牧師先生方に加えて、まあ信徒さんたちもなかなかね、武骨な人もいました。まあ下駄屋さんのあの人はちょっと頑固でしたが、あの固くなほどの信仰の持ち主であったと言ってもいいと思います。女性はよく話すハンガイさんは、まあよく大変な時代、大変な中信仰を貫いて、そして当時はあの辺りの名士だったので、 もう半端な信仰では通せなかったと思います。でそういう人たちだけだったかというとそうでもなく、私たちの、何人も知っている慕っていた下田姉妹のように柔らかくいろんな人々をもうたくさん誘ってくるような証しをする人もいました。また事務の働きをしてこられた、今日も来られてますが、上田さんや元立姉妹や天に召された坂本姉妹や、まあ、その他今も事務をしてくださっている方々、並子姉妹もかつてそうでしたが、まあ、いろんな人も確かにいたんですよ。でそういう人の積まれた祈りと残した足跡と捧げた祈りだけじゃなくて捧げ物が霊的な遺産だと思います。私遺産になって事実ですね。北の方の古い新しい会でも全部使えなくなってかなり後からですが、そのことをすいませんでした保証しますって来ました。私たちね、でなかったらこちらで土地を購入したりチャレンジすることはできなかったんだ。それはただで天から降ってきたってそうじゃないんです。かつて信仰に燃えてみんな大事なお方に大事なものを捧げるって、捧げたものが別の形で現代に降ってきたんですよ。ステパノが亡くなってそこで霊的な勢いと背中を押す力になったように、それで一通り建物がその後捧げてくださった方もいてできたら人に投資するべきじゃないかって、吉人先生が来て、で今回川上先生が来て、私は今中間地点ですが途中ですが振り返るとですね、分厚くなったなと思うんです。働きが多様な働き、これ一人二人の牧師ではこれはアップアップしてしまうと思います。だけどちょっとゆとりを持ちながら、まあもちろん英語も宣教師の方もそうですし、ウクレレもそうですが、若い人についてもあの子とこの子とピクニックに行ったり、一人二人で全部やってたら、これ青息吐息になります。分厚くなったですよ。それから安定したと思います。最初こっちに来た時は、空中で危うい飛行だったと思います。まあなんか傾いてて、この飛行機落ちるんじゃないかって、このグライダーってね。そこはだんだんだんだんそこに神様が過去の遺産も用いて霊的な風を吹かせてですね、住まいを得て場所を得て礼拝所を得ていろんなその他の食堂なども得てですね、ふるさとの教会も鍵を開け始めてですね、人はどうするんだ、これ一人でやったらパンクしちゃうじゃないかって、次一人一人を神様が、これは過去の霊的遺産が私たちの背中を押して間違いなく支えているんです。今支えているのは過去のさまざまな見える見えない霊的物理的な遺産です。これはものすごい宝物で、これでいいんですよ。ジョイントしたんです。過去のもう少し見たかった、もうちょっと先までご一緒したかったという人の得がたい思い、信仰、祈り、捧げたものをこの教会で神様が生かすように、そしてそれは未来に向かっていくんですね。まさかこのアンテオキ教会が過去エルサレムで殉教者がいて、そのおかげで今ここに教会ができて、なんでこんな爆発的なことになってるんだ、エルサレムをしのぐようになってるのとキョトンとしたかもしれませんが、すごいねって言うためじゃないです。全部未来のためでした。もとより震災後のプログラム私たちなかったので、こんな形になるとは、人も建物も営みもプログラムも含めてこんな重層的に福祉的なこともしたり、子供たちの働きをしたり、海外の人と結びついたり、誰の脚本にもなかったんです。だからこれが第2幕ですよ。一回潰れた後、じゃあ私がやるって言った第2幕の今途中です。2号目ぐらいでしょうか、3号目ぐらいでしょうか、まだてっぺんではないんです。この後第3幕の幕が開くでしょ。アンテオキア教会はこの二人を使わせて、じゃあ私ふるさとがキプロス島だからふるさとに行こうかって言ったかどうか知りませんが、海を越えて2回目は陸路をずっと1600キロ東から西へ移動して、助けてとヨーロッパの叫びを聞いて、今のギリシャ当時のマケドニアに渡って、そこからずっと下って最後はローマまで、世界の中心まで宣教の手を伸ばす、殉教してゼロになったところからこんなに広がるのって、この教会がここに来たのはよかったねっていうためじゃないんですね。第三幕がワクワクするような、まさか3回も世界宣教を派遣する教会になるとはって。なので私たちは、80周年記念し、やっぱり微動だにしない、ガリラヤから世界に同じテーマにしようって、 これ私たちの見通しじゃない、頑張りじゃない。神様がそのようにしてくださっているからって。全部神様主導だからって。今日はアウトラインをもう一回出していただいて、三つアンテオケからお話ししました。ガリラヤから世界へ、アンテオケ教会みたいになりたいなと、25歳で牧師になって思ったんですが、それは豊かな人材でした。この教会、皆さん豊かです。豊かな人材が今います。働き人も含めて。だけど、肝心要は能力主義じゃないので、頑張りじゃないので、上も下もないので、一致です。それは、信仰による一致です。祈りは聞かれます。信仰の力ってありますよ。体験することです。活用することです。謙虚になって、お互いにリスペクトしながら、過去の人々が残した霊的、物理的遺産に支えられ、背中を押され、そんなところでしょぼくれてる場合じゃないって。私はあの土地を愛してやるだけやったんだと。そして、未来に向かって進むんだと。未来があります。私たちの想像してない未来です。それでは、お祈りをいたします。ピアノを弾いていただいて、黙祷をいたしましょう。今日は、この教会が40数年前掲げたアンテオケのような地方の一教会にどうせやるなら目指してみたいと、途中で何回も折れました。うまくいかないことも失敗したこともたくさんありましたけれど、神様は真実で、その方向に、たとえそれが大震災で全てを飲み尽くすようなことに飲み込まれたとしても消えない、再び神様が過去に背中を押され、未来に引っ張られて、今現在何ということになっているんだとルカが感動して、何という逸材だと、人材だと、素晴らしい教会だと、そして霊的な一致のハーモニーだと。皆さん、私たちは神様に愛されて、神様が愛して再び立ち上げられたこの教会の一員として集っています。さらなる祝福が皆さんを覆います。私たちはお互いに尊敬し合いながら、未来に向かって過去の恵みに感謝して、心温かく自信を持って力強く負けないで前進したいと思います。ピアノを大きくしていただきます。それぞれの言葉で神様への応答の祈り、また一週間の感謝、また現在病で大変な人のニュースが流れましたので、その方々のための祈り、何より大事な自分自身の一週間の歩み、大切な家族親族地域の祝福覚えて、それではご一緒に声に出せる方、声に出してお祈りを束ねて、今日神様にお捧げしましょう。祈ります。ハレルヤ。天のお父様、ガリラヤから世界へ、この教会の立ち位置について今日はお話ししました。私たちがどう思うか、どう感じるかをはるかに超えた神様のあまりにも力強い流れの中に私たちは置かれています。なので堂々と安心してあなたに信頼して、信仰を活用して前進するお一人びとりであるようにお願いします。天のお父様、たくさんの宣教師、たくさんの働き人、そして賜物豊かな教会の人々を感謝します。過去の人々も、過去の捧げ物も、積み上げられた祈りも、そしてあなたが用意しておられる驚くべき未来も感謝します。天のお父様、どうぞお一人びとりを祝し、体調の悪い方をあなたがお癒しくださって、寄り添ってくださるようにお願いします。どうぞ今週の働きも、働き人の働きも、みんな祝福してくださるようお願いします。感謝します。それでは一言お祈りをします。恵み深い天の父なる神様、私たちは過去の大切なあの人、この人、あの先生方がこの地、この教会をこよなく愛し、愛するように導かれ、積み上げられた祈りに突き上げられながら、 その方々が捧げた時間、大切なものの過去の遺産、財産のに支えられつつ、あなたが用意しておられるさらなる高み、信じられない未来、ワクワクするところに向かって、今道の途中です。どんなにがっかりしても、そうだ信仰だ、そうだ祈りだと、信仰と祈りを働かせ、そしてお互いに敬意を払いながら、尊敬し合いながら、支え合いながら、助け合いながら、この教会の与えられた逸材、人材、宝物を神様に用いていただいて、悔いなくそれぞれの道のりを、はせ場を全うできるように、堂々と大胆に歩めるように力づけてください。私の後に続いて同じ言葉で祈りましょう。天の父なる神様、現在の立ち位置を確認しました。あなたの過去とあなたの未来が私たちを包んでいます。天を仰ぎ、あなたに信頼し前進します。私たちをお持ちください。困難に負けることなく、何度でも立ち上がります。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。